聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書15章1節から11節まで、ヨハネによる福音書15章1節から11節までをお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。人が私につながっていないなら、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるである。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし、私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が、私の父を戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため。また、あなた方の喜びが満ち溢れるためである。ヨハネによる福音書の15章1節から11節までを通しての御言葉、2回目となりますね。今回はこれらの箇所を通して、私の喜びがあなた方のうちにも宿るためという題で、御言葉に聞いてまいります。先日、ブドウを育てている方のお宅にお邪魔をして、その木と枝ぶりを観察させていただきました。想像していたよりも規模が大きいものでした。木といいますかね、その幹は、両手でようやく囲えるほどの太さがありました。太すぎず、細くもないという感じでしょうかね。手で囲えるほどの太さでありました。その枝ぶりですけれども、すでに剪定してありましたね。難しいと言われて、おられましたけれども、剪定してあられました。で、他の植物と比べますと、他の植物の茎ほどの太さなのかな、枝はですよね。ですからね、ちょっと想像に難しいかもしれませんけど、もしね、セロリが、円柱というか、セロリが枝のようでしたら、セロリの葉っぱではなくて枝のようでしたら、そのような感じの太さですかね。で、青々としており、ね、緑でしたけれどもね、青々としていて、またみずみずしさを保っている、そのような感じでしたね。なんかこう、灰色になった枝というのではなくて、青々としていたわけですね。で、その枝は放っておけば方々に伸びていくでしょうから、実を結ぶ者は入念に刈り込みをなさるわけですよね。で、上には棚ですね、格子に、棚を組んでおられて、その棚を目指して手入れしてあげるわけですね。持ち上げるという言葉もありましたけれども、手入れしてあげて、鶴でそれに絡ませるわけですよね。で、その枝にはこれから大きくなるであろう実がこうついていたわけですね。これから楽しみですね。イエス様は、ご自分を指して私は誠の葡萄の木であると言われました。前回はイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ホセア書を取り上げて、神様はもともと良いブドウがなるのを期待して、イスラエルに対してですね、期待しておられたんですけれども、野ブドウができたということを悔やまれた、そういったことを見てまいりました。旧約時代のイスラエルをそのような視点で振り返りますときに、ノアの時代には洪水が起こりましたね。で、創造の冠として作られた人類が、ほとんどのね、 ものがそこで滅ぼされたわけですね。ノアの家族と、動物たちのつがいを残してほとんど滅ぼされてしまったわけですよね。少し離れて出エジプトを経験したもので約束の地に入れたものはヨシュアとカレブだけでしたね。で、新しく生まれたものだって、それ以外は旅の途中で滅んでしまったわけですよね。新しく生まれたものたちがそこで入っていったわけですよね。順調に増え広がると罪に翻弄されてしまって、その罰として裁きの浮き目に遭うと、こういったことは繰り返されていくわけですね。獅子時代、ね、裁き深さの時代を経て、王が立てられていくわけですね。この時にも神様とのやり取りがありましたよね。王は必要ないんだというのがありましたけれども、王が立てられ、その時にも預言者を通して語られた神様の御言葉に、民は全く向き合うようになったかと言いますならば、そうではなかったわけですね。アッシリアに滅ぼされ、そしてバビロンに捕囚されていく。で、それでもそういった本当に困難を経験しましたけど、そこから集められて再び立ち上がることを許された民でした。民は約束のメシアを待ち望んでいたようですけれども、実際にメシアとしてイエス様が来られると疑って拒んで、果ては排除しようとした、ね、殺そうとした。イエス様は真のブドウの木であられます。いよいよ本格的に実を結ぶ、豊かに実を結ぶことができる真のブドウの木として来られました。かつてのイスラエルの民も豊かな実を結ぶように期待されていましたが、結果として農夫であられる父が喜ばれる実を結ぶことはありませんでした。私から離れてはあなた方は何一つできないから、イエス様は言われました。厳しいようですが、イエス様ははっきりと言われました。イエス様こそ誠のブドウの木であられ、枝である私たちが信仰によってイエス様につながり続けるならば、豊かに実を結ぶことができる。ご自分につながる枝に父の神様が喜ばれる実を結ばせることがおできになります。イエス様がこれらのことを話されたのは、11節、私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためであると言われました。御言葉に心を向けてまいりましょう。私の喜びがあなた方のうちにも宿るためという題で3つのポイントで味わってまいります。1つ目、つながっておればその人は身を豊かに結ぶ。つながっておればその人は身を豊かに結ぶ。5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになると。少し離れて7節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっておるならば、何でも、とどまっているならばとこう書いてあったんですね。枝であるところの私たちは信仰によって木であるイエス様につながり、もしくはとどまり続けて養分を行き渡らせることで実を結ぶようになるわけですね。少し戻りますが、15章の2節、私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除きとありましたけれども、たとえつながっていても実を結ばない枝は花から取り除かれてしまうわけですね。で、その2節の後半、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである、ね。今回注目したいのはこの5節、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになると。とどまりとどまっているならば、つながっておりつながっておれば、私たちがイエス様の中にあり、イエス様が私たちの中におられる、このことは分かったようで分からないんですよね。どういう状態なのでしょうか。で、生産に預からせていただけることを思い巡らしてみたいと思います。聖餐というのはイエス様を救い主として受け入れ、その信仰を告白した者に与えられた特権でありますね。特権です。 イエス様が打たれた肉としてパン、そして流された血としてブドウ液をいただくわけですが、それを共に一緒にいただくわけです。そして、結合するわけですね。一つ体となっていく。そのところからイエス様の命をいただくわけですね。イエス様の命に生きるようにしていただけるわけですね。私たちはイエス様と命の関係、有機的な交わりを持つように移し替えられた。変えられたわけですよね。イエス様は私たちのうちにおられ、私たちはイエス様のうちにおるのです。誠のブドウの木であるイエス様も枝であるところの私たちが豊かな実を結ぶことができるように、イエス様はご自身の方からつながり続けてくださっております。二つ目のポイントに移ってまいります。あなた方が実を結び、弟子となるならば父は栄光を受けになると。あなた方が実を結び、弟子となるならば父は栄光を受けになるであろうとこう言われました。7節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、その先ですね、何でも望むものを求めればいい。そうすれば与えられるであろうと。こんなこと言われたんですね。何のためにそんな大胆なことを言われたでしょうか。それはもちろん枝である私たちが豊かに実を結ぶためですよね。けれども、何でも望むものを求めるがよいって言われたら、ね、ここだけ取り上げたならば、皆さんはどんなものを求めるでしょうか。ね、少し思い巡らせてみましょうか。私も、いろいろと、こういったことを求めても何でも与えられるんだったらこんなことを求めてもいいんだろうかってこう思ったりします。ただ自分を満たしたり喜ばせるためにそうしなさいという意味でイエス様が言われたのではないでしょう。遠回しに考えてみます。枝は単独で自分の命生命を生み出すことはできず、木につながって、とどまって、その木から命を引き出さなければ、もしくは受け取らなければ、生き続けることはできません。イエス様はことあるごとに、寂しいところに出かけられ、父なる神様と祈りで交わっておられました。イエス様はご自分がなさろうとしていることを、ご自分一人で成し遂げようとは考えておられなかったわけですね。イエス様ご自身も父なる神様と交わることで命に満ち溢れて活動をしておられたわけです。私たちも木であるイエス様から栄養分をいただいてようやく実を結ぶようになります。私たちはイエス様によって生き方であるとか生きる目的が変えられました。自分の思いや望んでいることを成し遂げる、もしくは実現させることが目的だった、そのような生き方ではなく、イエス様の身思いが成し遂げられることこそ、私たちの喜びとなるように変えられたわけですね。それがイエス様の弟子のあり方、生き方ですよね。イエス様の身思いとは、父なる神様の身思いであって、イエス様の十字架によって新しい命とまた生きる目的が与えられた、私たちを通して父の身思いが成し遂げられ、それによって父なる神は栄光をお受けになられるんだということ。3つ目のポイントに移ってまいりましょう。私の愛のうちにいなさい、私の愛のうちにいなさい、イエス様は言われました。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである、私の愛のうちにいなさいとこう言われました。父なる神様は子なるイエス様を愛しておられ、それと同じようにイエス様は弟子たち、つまり私たちをも愛してくださっていると。10節、もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにとどまおるのであると言われました。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのであると。その後半ですね、それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じであるとこう記されております。他の訳を参照してみましょう。新改訳の新しい版2017というものでは、私が父の戒めを守って、父の愛にとどまっているというふうに訳されました。新共同訳は、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているとこう訳されました。 イエス様は戒めを守った結果として愛のうちにおらせてもらっているのではなく、父なる神を愛しておられ、愛を動機として積極的に戒めを守り、そこに留まっておられたわけですね。イエス様を動かしておったところのその動機が鍵となっていきます。動機ですね。枝は結ぶ実によってどの木につながっているかがわかりますけれども、枝である私たちがいよいよイエス様と同じ実を結び始めるとき、私たちの口から出る言葉であるとか、行い、振る舞いが、神様を喜ばせるそのような行い、振る舞いとなっていたならば、その時のね、動機を思い巡らしてみたいと思うんですね。私たちの思いつきによって、神様を喜ばせている、神様を喜ばせるのはこういうことをしたらいいんじゃないかなとかですね。私たちが思いついてそれをしているのではなく、神様の命で行動し始めているんだと。枝である私たちが、農夫である父なる神が喜ばれる、そういった実を結べるように、木であるイエス様が、栄養分を脈々と送ってくださっていることによって、それが起こっているんだと。それが動機として起こっているんだと。十一節イエス様はこういうふうに言われました。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためなんだ。枝である私たちが実を結ぶことを、木であるイエス様ご自身が期待しておられ、私たちが実際に豊かに実を結ぶならば、自分のこととして喜んでくださる。その豊かな実は、私たちを喜ばせるのではなく、他の人々を生かし、喜ばせ、かつ世の中に影響を与えていくものなんだ。そのことによって父なる神様は栄光をお受けになられ、イエス様の喜びは私たちのうちに宿り、私たちの喜びはこの私たちに、また地上に満ち溢れていきます。私たちが積極的に誠のブドウの木であるイエス様につながり続けることができるように、また農夫であられる父なる神様は枝である私たちが豊かな実を結ぶことができるように手入れしてきれいにしてくださいます。聖霊なる神様の助けと導きに期待をして私たちは祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私がこれらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。またイエス様、私たちにつながり続け、また私たちがつながり続けることができるように、してくださっていることを感謝をいたします。私たちは自分たちだけで実を結ぶことはできず、あなたから離れては何一つできない、そのようなものでありますけれども、あなたの方が積極的に私たちに近づき、私たちにつながり続けてくださっていること、とどまり続けてくださっていることを感謝いたします。どうぞ、私たちがあなたからしっかりと栄養分を汲み取り続け、そして私たちがあなたと同じように実を結ぶことができるように、主をどうぞ技をなさり続けてくださいますようにお願いをいたします。聖霊なる神様、私たちがそのようなものへと変えられたことをありがとうございます。私たちは実を結ばないものではなくて、信仰によってあなたにつながり続け、実を結び続けるものであらせてください。実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるとこう書いてありましたけれども、それは痛みを経験することであるかもしれません。しかし、聖霊なる神様がどうぞ私たちを正しく導き続けてくださいまして、私たちが農夫である父なる神様が喜ばれるような実をしっかりと結び続けることができるように、どうぞそのことを成し遂げてくださいますようにお願いをいたします。これは、私の喜びが、イエス様の喜びがあなた方のうちに、私たちにも宿るため、でまた、私たちの喜びが満ち溢れるためだとイエス様はおっしゃいました。 どうぞあなたの喜びが私たちの喜びであり、私たちの喜びがこの地上に、私たちの内側に満ち溢れるようになるため、技を大胆になさり続けてくださいますように、すべてを御手に委ねますので、お願いをいたします。イエス様のお名前でお祈りをいたします。あ、ね。